ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
11月9日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
無邪気な視点で一番気になる話題ということで、先週木曜日、私は月木でしかやってませんから、はい、先週金曜日、木曜日が先週の最終回だったじゃないですか、はい、先週木曜日のオープニングでですね、あの時は名前は出さなかったんですけど、読売テレビの後輩に福井陽太っていうのがいてですね、その福井陽太から下さん、バイデンが当選したら梅田が来ますよ、梅田が、はいはいはい、ね、音読みにするとバイデンですっていうのを紹介したところ、番組中で、リスナーの方からメールをいただいて、はい、いや熊本の町長さんで、はい、音読みにするとジョー・バイデンさんと読める人がいるっていう情報をいただいて、はい、まあワイドショーとか追っかけてくるのかなとかって、追っかけてくるんなら辛坊治郎ズームそこまで言うかに、うん、投稿していただいたリスナーの方の、それが出発点ですかなんか書いてほしいなとか言ってほしいなとか言いましたよね、
はいはいはい。
ワイドショーは今のところ気がついてないんで、やってるかやってないか分かりませんけどもはい、はい、先週それ言ったのが木曜日じゃないですか。
そうですね。
翌金曜日に朝日新聞の電子版でこの話題が出たんですよ。で、どう、朝日新聞の電子版でこの話題が出たんだけども、その朝日新聞の電子版の記事の内容を読むと、その、なんていう自治体だっけな、熊本市の大和町っていう、熊本県の大和町っていうところの、はい、町長さんがですね、梅田豊さんという 方で、これがバイデン・ジョーに読めるという、はい、そういう話なんですが、はい、その電子版の最初の記事の書き出しだったかなんだか、要するに全体のトーンとして、その町長さんの家族が金曜日の朝になって、はい、お父ちゃんの名前がネット上で話題になってるという話を受けて、本人がそうなんだと気がついたというので、金曜日の夕方から夜にかけての朝日のネット版が書いてきたわけですよ、
はいはいはい、
それで週末ですね、うん、朝日新聞と毎日新聞が日曜の朝刊でこの話題を書いてきてます。
あ、出てますか、
はい、毎日新聞は日曜日の朝刊、ジョー・バイデン熊本にという見出しですね。
結構大きい、
それから朝日新聞もですね、やっぱり日曜日 の朝刊なんですが、ジョー・バイデン日本にもということで、まあ、内容は同じですわ
はい、はい
熊本県の大和町、大和町っていうのは山に都と書いて大和と読むんですね。これ珍しいですね。山に都と大和って大和町というんだそうですけども、そこの梅田豊町長が、はい、まあ、お読みにするとジョー・バイデンだって話を朝日と毎日書いてきたんだけど、両方とも一言もこの番組のことは書いてない
ですね。あらま、
ちょっと
どういうことだこれは。どういうこと。もともとね、もともと私が言ったんじゃなくて、うん、リスナーの方の投稿によるもんですけど、ね、だけどそのリスナーの方の投稿を呼ぶきっかけになったのは、うん、私が番組の冒頭で言ったこれから大阪の梅田が来るぞっていう、これが呼び水になって、うん、いただいたわけですから、うんうんうんうん、この話題使う時にはねちょっとコピーライト C
ちょっと、ね、
C そうそう、
ね、
マル C 辛抱かなんか、ズームそこまで言うかかなんか書いてほしいなと、単なる希望であります。ですからよくそういうネット記事には、はい、リスナーの方じゃなくて、まあ、情報の受け手の方がこう書き込むとこあるじゃないですか、はい、うん、ね、だけどね、その書き込むところを見てたらさすがにね、一番最初のネット記事のところの書き込みをずーっとね、もしかしたらこの番組のことが書いてあるんじゃないかと思って、はいはい、ずーっと読んでったら、金曜日の夜の段階では、はい、これ元々の発想は、うん、日本放送の辛坊治郎ズームそこまで言うかの中のリスナーからの投稿によるものですって、朝日はそれ一言もなく使ってますっていうのが書き込みであったんですよ。
そうなんですか。
おお、やったっで、ね、結構それいいねがついてたんです。おお、やったやった、これでちょっと宣伝になるかなと思ってうんうん、うん、翌日確認したら、はい、その投稿が丸んこ削除されててですね、
なんで、どう
しますか、謎です、わからないけど、事実だから削除する必要ないだろうと思うんですけども、そうなんです。これからもしそういうネット記事が出た場合に、一番最初の出元は先週の木曜日の段階でこの番組で出た話だということをぜひ一言添えていただければ、
広めていただけると、
でテレビ局のワイドショー等で取り上げた場合に、もしその話を局の中でしていない場合にはその局にクレームの電話をかけていただきたいとい
や、クレームはね、もうちょっと心広くいきたいと思いますけどね。
そうですね、ということで、本当にこの番組、リスナーさんに支えられている番組でございますから、いろんな情報を寄せいただけると本当にありがたいなと思いますが、うん、情報だけじゃなくてですね、今回ちょっと物を送ってくださる方がいらっしゃって、
ちょっと
これね、だけど物を送ってくださる方をこう紹介すると、はい、送ってくださらないリスナーさんを差別しているようで、私はちょっと心が痛いんですが、でまたこれね、こういうものをいただきましたっていうことによって、次から次へと送ってきて、送ったらなんか番組で紹介してもらえるみたいな錯覚を起こされると困るんで、今回たまさかなんですけれども、いただいたんで、で紹介させていただきます、
はい、
結局紹介するのかよって話ですが、
まあこんなこともあると。千葉県市川市49歳のガッテム大野さん、毎週話題に出る GoTo トラベルキャンペーンですが、私も辛坊さんの言う通り相方と沖縄石垣島へ行きました。
いいですね、
さすが GoTo、 3泊4日ホテル朝食付きレンタカー付きでトータル支払い金額2万円ですと。
安
っ、成田往復です。
それ安すぎでしょ、ね、いくらなんでも。
で、その浮いたお金で皆様にお土産を買いました。
ありがとうございます。
こちらも毎回話題になっている鬼滅のなんちゃらの沖縄リミテッドですという。
いやいやいや、鬼滅のなんちゃらは今もういろんな商品出てますけど、はい、送っていただいたのがですね、まあ、冷蔵庫なんかにつけるマグネットありますね、うんうん、メモ止めるやつですが、はい、そのマグネットなんですが、沖縄限定で
限定
品だ、鬼滅の刃のですね、送っていただいたのがまず2つが、ねずこちゃんってね、ちくわくわえてる子がいるじゃないですか。
いや、竹ね。
ちくわじゃなかった。ちくわじゃないですね。竹くわえてる子と、はい、ジンベエザメがデザインされたものと、沖縄の水牛の上に乗っかってるのと、
ちゃんと沖縄のね、
はい、マグネットと、もう一つはかまど炭治郎くんが、はいはい、なんか水牛に寄り添ってる。あ、かわいいね、これね。ということで、3つ送っていただきましたんで、私と、増山さんと、それから飯田浩二君の3人でね、仲良く分けたいと思いますが、
いいですか。
いやいや、ね、リスナーの皆さん気付かないでください、うん、もう物を送ってくださらなくて結構です。ありがたく、うん、ありがたく今回はいただきますけれども、もういつもお気持ちだけで結構でございますから、はいはい、別に私のところにそんなに気を使ってランボルギーニとかフェラーリとか送っていただかなくて結構ですからす、ね、ポルシェでもいいよみたいな、ほらあ、そういう話じゃないですか。
そういう話じゃない。
あ、そういう話じゃないですね、はい、ちゅうことでございまして、
もうどうもありがとうございました。
なんかぼちぼち、さっきのジョー・バイデンじゃないですけれども、皆様のおかげでですね、結構注目されるようになってきてるということもありますので、はい、今日も気を引き締めてですね、
もういい心がけですよ、辛坊さんからそんなセリフが聞けるなんて。も
うそうでしょ、まあ一応言ってみたんだけど
遠い目をして言ってましたけれども、
ね、いろいろ考えたんだな、この週末、はいはい、というのはですね、関西でも2本ラジオやってるんですが、はい、そのうちの1本の、はい、まあ、神戸の、いやまあね、日本放送なんかから比べるとかなり小さな放送局の、はい、ラジオ番組なんですが、ラジオ番組に来たゲストがね、はい、松本隆、 そ
うなんですか。
松本隆、はい、今日のゲストは松本隆ですっていう風にツイッターに書いたら、はい、番組が終わった後で、まあ、書き込みいろいろ皆さんされるじゃないですか、松本隆って書いてあったから、同姓同名の人だろうと思ったら、まさか本物が出てくるとはっていう書き込みがあったぐらい。
それどういう経緯でご出演されたんですか。
あの経緯を話すと長いんですけども、いや、あの、まあ、あの簡単に言うとですね、どうもキッス FM 神戸っていう神戸のラジオ局に、今神戸に松本隆さんお住まいなんですよ。
そうなんですか。
ね、ほいで、まあ地元のラジオ局に一遍出てもいいよみたいな話が持ち上がって、キッス FM 神戸がどの番組にするかというのを選ぶときに、まああんまり若手の DJ じゃもしかすると失礼があるかもしれないから、 ある程度年いった人の方がいいんじゃないっていうんで、うちの番組が選ばれたというふうに聞いてますけれども、まあ、どうなのか分かんないですよ。結果的にですね、失礼なこといっぱい聞いて、
そうなんですか。
このただのおっさんとか言ってですね、本人がニコニコ笑ってんだけど、一緒に来た人からただのおっさんはないですね、あれはそこは切っといてくださいかなんか言われて怒られたりなんかしてですね、
まあ、
というエピソードがありましたけど、何が言いたいかというと、松本隆さんって東京生まれ東京育ち、青山とかあっちの方で大きくなった、もう生粋の東京っ子、生粋の都会っ子なんですが、聞いたら東日本大震災の後、もうそろそろどっか他に住みたいなと、もう還暦だったらしいです、その当時、でこういろいろ住む場所を探した時に京都に住もうかと思ったんだけど、たまたま京都にいい物件がなかったと。で調べたら神戸にいい物件があったんで、じゃあ神戸に住もうって言って、東日本大震災をきっかけに神戸に住んで移り住んで、それからずっと未だに神戸にいらっしゃるって話なんですが、ふっと思ったんですよ、あの松本隆さんみたいな、まあ、ここだけの話、本人を前にもあんまり言えなかったとか言っちゃいましたけど、まあ、とんでもないあの障害年収じゃないですか、
まあ、そりゃそうですよ、ね、あれだけ
そうすると、まあ、あんだけお金がありゃですよ、どこでも好きなとこ住めるだろうと思ったんですけど、でも考えてみたら日本でですね、厚生年金、共済年金、まあ一応これ今一本化されましたけども、国民年金は申し訳ないけれども、ご高齢の方がですね、それだけでどっか移住して暮らすには、まあとてもじゃないけど不十分で無理なんですが、あの、40年間厚生年金、共済年金に加入して、満額の年金をもらっている方は、はっきり申し上げて、地方に移り住むことは十分可能ですね。地方は物価も安いし家賃も安いですから、だから、まあ、都市部に例えば東京に住んでる家を、まあ、置いとくのか処分するのか分かりませんけれども、まあ、大阪でも京都でもいいんですが、そういう都会に住んでた方が年金を使って60過ぎてから、今もう年金が満額で出るのは男性65歳からになりましたけど、まあ、65歳ぐらいを機にちょっとやっぱ人口が極端に減りつつある。で地方に行くとね、65歳でも十分若手なんですよ。で、あの町内会もできるし、労働力としても役に立つし、だから65ぐらいで、でも、あの年金から税金も払えるし、で地方としては65歳って結構若手なんで、ウェルカムで来てちょうだいっていうところもありますから、だから松本隆さんのこのライフスタイルを見て考えたんですけど、65ぐらいで厚生年金共済年金で年金生活の方は、まあ思い切って地方に住まれるのは、だって松本さんってそのタイミングで神戸には何にもなかったんですよ、あれ突然フラッと神戸に来て住み始めて、あ、ここ住みやすいって言ってそのまま住み続けていて、うちのあのローカルのラジオ番組なんかに、ほんじゃポッと出てみようかみたいなことがあるわけなんで、そういう生き方は結構素敵だなと、まあ、
ちょっと一つの選択肢としてはね、魅力的ですよね、
いいなと思ってですね、もうそれからもう私ね、日曜日以来ですね、ってか、まあ、昨日以来ですけど、頭の中松本隆さんの曲がぐるぐるぐるぐる回ったきりなんですよ。これいっぺんなんか頭の中に音楽こびりついて回ったまんま止まらないってやつあるじゃないですか。
ありますあります。
もう今頭の中昨日から回り続けてる曲が一曲あるんですけど、
何でしょう。
今日これリクエストし、これにする
か、そうしましょ
うかね、はい、
エンディング
リクエストね、じゃあ後ほどまた、
はい、じゃあご紹介してください。さあでは株と為替お伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週に続きまして5日続伸です。先週末に比べ514円61銭高い 24,839 円84銭で取引を終えました。1991年11月5日以来およそ29年ぶりの高値ということなんです。アメリカ大統領選挙でバイデン候補が当選を確実にしたことで、アメリカ政治の先行き不透明感が後退して して投資家がリスクを取る動きを強めたということです。で、日経平均の上げ幅一時600円も、ね、超えたということですからね、大きいですね。
だから投資資金が余ってるんでしょうね。お金の行き場がなくなってるということなんだろうなと思いますが、まあぶっちゃけ株やってない私なんかからすると大丈夫かなと素朴に思いますけどね、はい、
で、為替は1ドル103円55銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間に比べますと80銭ほど円高になっていますね。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後のニュース解説ズームオン1本目はアメリカ大統領選挙バイデン氏勝利宣言のニュース扱います。さらに4時台には明治大学の海野素央教授がスタジオに、登場いたします。
海野さんが嘘だ、今テレビ出てますよ、
今出てますね、画面に。大丈夫だと思いますよ、
またあのフルメイクで来るのかしら
その、まあ、テレビの後なんでね、あの
しっかりバイデンが今いくら言っても大丈夫、聞いてませんからね、
まあ、確かにね、ええ、そうですね。バイデン氏が大統領になった場合の日本への影響なんかについてもしっかりと伺っていきます。
辛坊さん、そう俺はね
聞いてないと思ってちょっと
失礼しました。
タイムフリーというものがありますからね。
あのバイデンさんじゃない、海野さんを知らない方は何言ってんだこいつだろうと思いますが、あの4時台聞いていただければ納得していただけると思います。
はい、で、5時台が北海道の新型コロナの感染状況についてお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。政府の観光支援事業 GoTo トラベルは先週の金曜日の予約分から高額なサービスがついた旅行プランやビジネス出張の宿泊が割引対象外となりました。自民党の下村政調会長は7日、北海道で開かれた党会合で講演を行い、解散総選挙の時期について年内はないと思うが年明け早々の可能性はあるとの見方を示しました。厚生労働省は新型コロナの感染拡大に関連する解雇や雇い止めが今月6日の時点で見込みも含めて7万242人になったと明かしました。増加の勢いはやや鈍化しています。全国サンマ棒受け網漁業協同組合は7月から10月末の全国のサンマ漁獲量が1万2913トンだったと発表しました。これは過去最低だった去年の 64% です。総務省の有識者会議は NHK の受信料制度改革についてテレビの設置の有無に関係なく全世帯全事業所から受信料を徴収する制度の導入を見送る方針を確認しました。
今挙げてもらったニュースの中でも突っ込みどころ満載ですね。 GoTo トラベルの話なんかもうしだすときりがないですけども、うん、今まではまあ何でも OK だったんですよ。で、もともとこれ始まった時にね、ちょっと始めるのが早すぎたんじゃないとか、あの東京が除外されたりなんかして、
はい、
全国的には例えば朝日新聞とか毎日新聞なんか、まあ、当時の安倍政権批判のツールにしたいという思惑も多分あったんだろうと思いますが、クソミソボロッカスに叩いてそんなことしたら感染拡大してえらいことだろうって言ったんですけども、8月の実績見てみたらそれで感染が拡大したということもないようだし、うん、で現実にものすごい客来てます。地方のホテルは大変なことになってます、もうこれで週末のホテルなんか全国的に3つ3つですよ。
あら、
まあ、先週この番組でもね、銀座が今えらいことになってるっていう話をしましたけれども、はい、いいね、うん、で、だからなんだと思いますよ。だから今まではもう何でもいいからとにかく旅行に行ってくれということだったんで、全部もう出張も OK だし、今まで OK だったのがですね、これ実は始まった当初から話題になってたんですが、 合宿の運転免許っていうのは、これ若い人行きますよね、1週間とか10日で、10日間合宿するだけで免許が取れますよっていうの で、で宿泊と、運転免許の取得代金とパッケージして何十万、自動車学校って今いくらぐらいするのか分かんないですけど、僕らの頃は免許取るのに大体20万から25万ぐらいでしたけど、今もっとするんだろうね、きっと。
どうなんですかね、
そんなに変わってないのかもしれないですね。だから20万前後かもしれませんけれども、まあ例えば10日間の合宿付きで30万円で、補修もついて、とにかく免許責任持って取らせますよ、30万払ってくれたら合宿10日来るだけでっていうのがあるじゃないですか。これ半額で対象で一泊上限2万円みたいなことで言うと、それ対象になったらむっちゃ得ですよね。
そうですね。
で、結構若い人の中にはそれで夏場に免許取りに行った人とかいっぱいいるんだけど、多分ね、最初はね、黙認だったと思うんですよ。そういうことに使われたり、出張旅費で使われたりするのもあるよね、なんだけども、もう政府としては、とにかく旅行に行ってくれて、そういう業界に金が落ちれば OK って感じだったんですが、ここへ来て、そんなことしなくても、三つ三つになってるし、ちょっとね、私ね、疑ってるところがあるんですよ。今日冒頭で、沖縄旅行に行かれた方は大変安かったって話がありましたよね。で、それは大変結構なんだけど、どうもここへ来てね、ホテルや旅館で、みんなじゃありませんよ。ほとんどはちゃんと真面目にやってらっしゃると思いますが、そうでないところは、半額政府が補助してくれるんだったら、本来はオフシーズンだったらそんなに高い値段の設定は絶対無理なんだけど、半額政府が補助してくれるとなると残ったお金がかなり安いもんだから、最初の値付けを強気にしてるところも出始めてんじゃないのかなっていう感じもね、正直私もこの GoTo に関して自分で行こうということもあって、うわーっといろんなところの宿泊費調べてると、この時期にここのホテルこの値段高すぎねえかっていうのは、ぼちぼち散見されますね。
ちょっと持っちゃってる感じ。
はい、ちょっと持っちゃってるんじゃないのっていう。この辺は、消費者がちゃんと選ぶ目を持たなきゃいけないんだろうなと思いますよ。
そうですね、選ぶ
側がね。で、多分ね、もうそんなに無理しなくてもお客さんいっぱい行くし、そういう、まあ、ちょっと問題のある業者も出始めてるし、で、お金が尽きたら大変だし、まあ、大変だっていうかですね、で、これ、もともと1月の末って言ってましたけども、ここまで勢いついてくると、やめた瞬間にバンと客が減るとまた困りますから、政府の思惑としては多分ね、だんだん国境線も緩めてインバウンドの観光客が戻るぐらいのタイミングで国内に対するこの消費刺激策をちょっとずつ絞っていこうっていう、いきなり切ると大変なことになりますから、だからうまい具合にそのオーバーラップができるようなところまでこの GoTo キャンペーンは引き伸ばしたいと、そう考えた時にお金が尽きちゃうと困ると。で、まあ多分今のお金が尽きたら次の予算手当をして来年度はやっていくんだろうと思いますが、だけどちょっとやっぱり大風呂敷広げすぎちゃったんで、ちょっとずつ絞りに行って持続可能なものに制度設計をし直そうと。そう考えたら30万円の運転免許の取得代金のうちの半分補助みたいなことしてたら、そこが抜けちゃってる感じがするんで、これに関しては11月1日以降の販売分から支援の対象外になったわけですけれども、だけど逆に言ったら11月1日以降は支援の対象外ですが、それまでに取っちゃった人むっちゃラッキーって感じですよね。これ
ですね、これは
なんかそういう意味では怖いっていうか、
なんかちょっとずるいって声がね出てきそうですよね。
でまた最初1ヶ月間っていうか2ヶ月間か東京は除外されちゃいましたから、その間に俺夏休みだったら合宿行って免許取れたのにっていう若い人はね、
ま、文句言おうと思ったらいろいろ言えますよね。
はい、そういうことですね。そんなニュースがありますけれども、それ以外のニュースで言うと、後ろから2番目に取り上げたサンマの漁獲高が、過去最低だった去年の 64% ということなんですが、申し訳ないなと思いながら、私のツイッターを増山さんが私のツイッターを見ていないということは日々これ明らかになってるんで、いや
私ね違う、時々見てますよ。
いいんです、いいんです。というのは見てたら松本隆さんが週末に私の番組に来たって知らないはずがないわけで、冒頭の振りは実はそういう振りで、私のツイッターをどこまで見てるのかなと思ったら、あ、全然見てねえやこの人と思って、いいんです、いいんです、別にそうじゃないんです。で、私が言いたいのは何かというと、昨日の晩ご飯は私が作ったんです、昨日の晩ご飯私が作るにあたって何食べようかなと思って、なんか豚肉でも焼こうかなと思ったんですけど、 冷凍庫、自宅の冷凍庫をガッと開けてみたら、自宅の冷凍庫をガッと開けてみたら、冷凍のサンマが4匹。
ちょっと。
これ冷凍のサンマが4匹出てきたんで、で、うちのかみさんに、うん、おい、このサンマ、いつのって言ったら、さあ。謎のサンマが4匹出てきたんですよ。
え、謎なんですかこれ。
謎のサンマが4匹出てきて、食えるかなってしばらくこう眺めながら。とりあえず。
冷凍するものにも期限はありますからね。
とりあえず焼いてみようということになって。はい、で、それは冷凍してからの、どのくらい経ってるかも問題だし、どういういきさつでそのサンマがうちに来たかっていうのを、私ね、うろ覚えで、はい、そういえばあるタイミングで、トロ箱ってありますね、発泡スチロールの、うん、はい、トロ箱に生のサンマがトロ箱いっぱい来たことがあるんですよ、うん、それで食べきれずに冷凍したんで、冷凍するまで何日経ってたか、あ、この話は To be continue
ということで続き、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
11月9日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、先ほどの続きはいいですか、サンマ話。
サンマの話ですか、うん、まあ、要するにですね、いつのものかわからない冷凍のサンマが出てきたんで、はい、とりあえず食べてみようと、ね、とりあえず食べてみようと、焼けばいいんだろうということで、はい、私このところ週末ごとにですね、はい、結構焼き物を炭でしてて、でそのたんびに、備長炭を手に入れてですね、
贅沢ですよ。
でその備長炭っていうのは、これもね、もう10年20年ものぐらいで、これもちょっと歴史があるんですけど、10年ぐらい前にですね、あのウバメガシっていう備長炭作るもともとの樫の木がほとんどなくなってきていて、もうちょっとウバメガシを使った備長炭というのが国内ではもう流通困難になるだろうっていうニュースが10年ぐらい前にあった時に、はいはい、これはいかんと思って、うん、ホームセンターで買い占めたことがあってですねこれを使わずに取ってたやつを10年ぐらい経って、まあ、腐るもんじゃありませんけど、ぼちぼち使おうかなと思って、うん、これ素晴らしいのは、あのバーベキューコンロでいっぺんこうウバメガシに火つけるまで大変なんですけど、はい、まあ、いっぺん火がつきますよね、そこでステーキとか焼肉とかするじゃないですか、で焼肉が終わった後、はい、幸い私の買ってるバーベキューコンロはもともと燻製作るためのもんなんで蓋があるんですよ、うん、で、料理が終わった後ですね、蓋をしてしまうと酸素が遮断されますから、うん、消えるんですよ、火が完全に。
あ、
そうするとウバメガシってものすごく日持ちがいいんです、うん、で次に火もつきやすいし、うん、なおかつそれもう一遍使えるんです。でそれも一回こう焼肉等をやって、でまた上からこう酸素遮断してしまうと、
それ1週間ぐらい置いとけるんですか。
もう1週間でも何年でも大丈夫ですよ。でだからね、私この1ヶ月ぐらい週末ごとになんか焼き物してんですけど
そうなんですか。
一回も炭を補充することなく使えてて、それでまあ魚焼くとちょっと匂いがするじゃないですか、うんうん、それでまあそろそろもうこれ最後だなと思ったんで、うん、昨日はですね、それここにもう一遍火をつけて、
はい、
それでその冷凍の冷凍庫から発掘した4匹を並べてですね食えなかったら豚肉があるんで、うん、もう豚肉屋で食っちまおうと食えるかな食えないかな、はい、で大根おろし、大根買ってきてですね、大根おろしを作って食べてみたところが、うん、何年ものかわからないですけど美味しかったです。
いや、よかった
ですね。サンマうめえっていう。
美味しいですよね。
はい、うちのバカ息子2っていうのはもう完全な洋風の育ち方してますから、魚の食べ方なんか分かんないぐらいで、昨日ひどいんですよ。大学生の息子に向かった母親が、はい、表食べたらひっくり返して裏食べるって言って、そこからかよみたいな。真ん中に骨があるからそれは食べなくていいとか。どんな教育をして大学生まで育てたんだって話ですけど。
そういうの多いんじゃないですか。
そしたらその大学生の息子がですね、うん、一口食って、うん、うまいって。
ああ、よかった。
やっぱね、炭火で焼いたサンマってすごいうまいですね。ただまあ今年は買えないですね。うん、 昨日だけどね、私のツイッターの書き込みで言ったら、はい、見てたら150円ぐらいで売られてる店はあるみたいですが、
あ、そうです か,
だかそこぐらいまでは下がってきてるらしいですけども、
あ、でもやっぱ高いですよね。
サンマっていうと私の認識で言うと1尾1匹 100円っていうぐらいの値頃感なんですが、今もとてもじゃないけどそんな値段ではありませんね。はい、ただまあうちは何年ものか分かりませんけど、
そこはね、真似していいものかどうかちょっと微妙ですけれどもね、
もう多分これでうちも当分サンマを食べることはなかろうと
ラジオの前のあなたからのご意見もこちらまでどうぞ。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は明治大学の海野教授登場です。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。完全決着はいつ？アメリカ大統領選挙の行方。日本時間の昨日、民主党のバイデン氏はアメリカ大統領選挙について勝利演説を行いましたが、共和党のトランプ氏は法廷闘争の本格化を示唆しました。この時間は明治大学の海野素央教授に、一体いつアメリカ大統領選挙完全決着になるのか、そしてバイデン氏が大統領になった場合の日本への影響についてお伺いします。
海野さん、
はい、
ようこそお越しくださいまして。
よろしくお願いいたします。
今日も直前まであのミヤネ屋出てらっしゃ
る。はい、はい、
あ、今日もメイクそのままですか？
メイク厚めで、はい、小池百合子さんとヒラリー・クリントンさんの間ぐらい厚くしてきました。取れないように。
マークも聞いたかもしれませんが、はい、ヒラリー・クリントンさんと小池百合子さんはどっちが厚いんですか、ね、
いや、こ、難しいですよね、でもそこに運のが入るということです、
は
い、
わかりました、はい、いや、私の手元にですね、はい、運のさんがこうジョー・バイデンさんとそれからカマラ・ハリスさんと、それぞれツーショットで写った写真があるんですけども、これいつ頃撮った写真ですか？
あのバイデンさんの写真は、はい、昨年の5月に、
去年の5月、
そうです、あのペンシルベニア州東部です、はいはい、あのニューヨーク州の下です。
そういえば、その
フィラデルフィア、
ずっとウンノさんはペンシルベニアが勝負を分けるって言ったら、まさに最後の最後、ペンシルベニアの票が開いた段階で、そこをバイデンさんが取って勝利演説と。
そうです、
もう予言通りでしたね。
いや、それは本当にあの嬉しかったです。ペンシルベニアが最後にあの
天皇さんすごい、
いや、天皇座になりましたので、でそこでバイデンさん、実はペンシルベニアのフィラデルフィアで出馬宣言したんですよ、大統領の、はいはいはい、それを東京から行って、ええ、あの一番前でバイデンさんを見ました。その時もですね、
それいつでした？
あの去年の5月に出馬宣言、バイデンさん
長い選挙戦だな。
昨日、長いんですよ。昨日バイデンさん勝利宣言の時走って出てきましたよね。それでその時もバイデンさん走って出てきたんですよ、ええ、それを思い出して、うん、ああ去年の5月も大統領の出馬宣言する時も走って出てきたな、昨日勝利宣言も走ってましたからね、はい、
なるほどね、ちゅうことでございまして、もう一つのカマラ・ハリスさんとのツーショット、これはいつですか？
ハリスさんとはですね、昨年の8月に、はい、ハリスさんが西部ネバダ州で、
はいはい、
今回も激戦でしたね、ネバダ州であの集会を開いたんですよ、ヘンダーソンというところで、はい、そこで集会開いた時に行って、ハリスさんにあの日本から来ましたって言ったら、もうすぐに写真撮ってくれて、非常にフレンドリーでチャーミングで笑顔が素晴らしかったですよ。昨日のあの演説で白いスーツ着ていらっしゃいましたよね、はい、あの白というのは実はアメリカの歴史上女性の政治参加を示す象徴的な色が白なんですよ。そしてあの前回の選挙でヒラリー・クリントンさん、トランプ大統領に負けました、
ええ、
ヒラリーさんが勝負の時に着る色が白なんですよ。
なるほど、
白のスーツを着るんですよ、
ええ、
ですからおそらくハリスさんはヒラリーさんはトランプ大統領に勝てなかった、
ええ、
ですけども自分は勝ったと、そして大統領を目指して天井のガラスをですね、自分は破るんだっていう決意でしょうね、はいはい、あの白を着たってことは、
まあ、ガラスの天井と言い方、ね、言われ方がありますけれども、そこを突き破ったんだと、
はい、だから自分が今度はハリスさんはヒラリーさんは破れなかったけど、自分はあの大統領として破ると 次はね。
これね、バイデンさん78ですよね、
はい、
78ということは4年経つと次の大統領選挙だと82になっちゃうと。通常まあ大統領って2期8年っていうのが常識になってますが、年齢からするとバイデンさんが2期目をチャレンジするのは難しそうだということになると、当然民主党としては誰をじゃあ4年後大統領選挙のトップに立ててくるかというと、常識的にはこの副大統領であるところのカマラ・ハリスさん。これだから民主党の勢いが落ちなければ、この4年間の間に何かバイデンさんに大きな失政がなければ、4年後にこの女性、黒人女性がアメリカ大統領になる可能性はものすごく高いということですね。
そうです。ですからバイデンさんとオバマさんはハリスさんが次世代リーダーとして見てるんですよ、で育てるっていう気持ちが強いんですよ、はい、オバマさんにもバイデンさんにも、ですからあのバイデンさんのお誕生日って11月20日なんですよ、
はいはい、
今月で78歳になりますから、ハリスさんを、ハリスさんがやはり外遊する場面って多くなると思うんですよ、
はい、
だって78ってレーガン元大統領が退任した年ですよ。
そうですね、
78歳って。ですからハリスさんが
こうレーガン様その後、あの認知症を、ね、告白されたっていう晩年そういう状況でしたから、
はい、
そうなったら78で大統領就任って、ま、いやとんでもない話ですよね。
そうです。レーガンさんの退任の年ですからね、はい、
ということで言うと、はい、もしかすると任期中に何があってもおかしくないこともあるし、
そうですね、で今回の選挙見て分かりますように、
はい、
南部のジョージア州とか、テキサスとか、
はい、
アリゾナといったいわゆるサンベルトって呼ばれてるところですよね、
はいはい、
そこであのバイデンさんが勝ったり善戦してる、
はい、
それはヒスパニック系が増えてるからなんですよ。
サンベルトっていうのはサンは太陽ですね。
太陽です、
はい、太陽さんさんと照ってるところですか。
そうです、はい、さんさんと照ってるところなんですよ、それの地域でヒスパニックが増えてる、
はい、
ですからバイデンさんがアリゾナで勝った、テキサスも前線した、で今ジョージアも数えてますよね、ということは4年後にまたヒスパニックが増えますよね、
はい、
ですから共和党の牙城がやはりハリスさんに有利になってきますよね、
はい
はい、
ということで言うと、まあ、あの大きな失政がなければ、
はい、
4年後も民主党政権で、カマラ・ハリスさん大統領という目は相当あるなという、そういう流れなんだろうと思いますが、はい、ただ、あのまだだけどもう日本で総理大臣や官房長官が、まあ、おめでとうの、あの言葉を発したり祝電打ったりしてますから、これでまあ私も常識的に言うとバイデンさん大統領で揺るがないとは思いますが、そうなったらトランプさんはいつ敗北宣言をどんな形でするのかと。
そうなんですよ。
どうなんですかこれ。
いやトランプさんは訴訟を起こすと、ですけどもそれがうまくいってないわけですよ。となるとトランプ大統領の頭の中には敗北宣言をディールの材料として使う、つまりバイデン陣営に水面下でアプローチして敗北宣言をする代わりに、
はい、
トランプ大統領が恐ろしいのはやっぱり起訴されて収監されることですから。
これ起訴されるとすると何の罪で起訴されるんですか。
まず納税申告書は調べられますよね、
は
あ
は
あ、結局今大統領で大統領特権がなるのであるので調べられてない、ですけどもあの最後のテレビ討論会でバイデンさんがトランプ大統領に中国に秘密口座があると、
はいはい、
トランプ大統領いやない2015年まではあったけど今はないって言ってましたけど、そのあたりも、調べられる、
は
あ、そして2016年17年にそれぞれ日本円で7万9000円しか税金払ってませんから、
はい、
そのところもありますよね。あと国家反逆罪でロシアと仮にですけど協力して選挙をやってたらそういった罪もあるってことで、ですからトランプ大統領は起訴されて収監されるときにやっぱ恩赦が欲しいので、
ええ、
敗北宣言と恩赦のディールっていうのはあの成り立ちますね。
そういうのって水面下でやるもんですか、表に出てこないもんですか。
表にいずれは出るのかもしれないんですけども、あのバイデンさんとしてもですね、仮にトランプ大統領が起訴されて収監なんて言ったら7100万票、
はい、
7000万票の支持者たちがやはりまた怒って社会の分断があの深まりますから、そういう時にやはり恩赦を出すっていう手もありますから、
なるほど、
バイデンさんにも悪い話じゃないと。
なるほど。
ですからトランプ大統領はおそらくその敗北宣言をどうするのかっていうことを考えてると思うんですよ。ただ敗北宣言をするって言っても明らかな敗北宣言しないでしょうね。スピーチライターがちょっと玉虫色な 匂わすような形にするかもしれないですね。
これ私非常に敗北宣言は重要だと思うのは、あの本人が敗北宣言をしないと支援者の皆さんが、あの生きり立つというかですね、その7000何百万票って過去の大統領選挙でいうと当選した大統領が獲得してたぐらいの票を負けた側が今回獲得してるわけでしょ。よくこの間からニュースで、いやバイデンさんは史上最多の得票で大統領に選ばれたみたいな、だけど裏を返すと投票率自体がものすごく高くて、負けた方のトランプさんが獲得してる票も負けた大統領としては過去最高のはずですよね、きっと。となるとこれトランプ大統領が僕は負けたんだとちゃんと言えば支援者の皆さんも、まあ本人が負けたって言ってんだからしょうがねえよななんだけど、本人が負けたと言わないと何が起きるか分かんないって怖さがありますよね、これ。
そうですね、トランプ大統領ですからやはりその支援者のパワーをキープしたいんですよね、維持したいですよね、影響力を維持したいっていうのはありますから、ですからそこを敗北宣言をどういう形で持っていくか、裁判がうまくいかない場合、維持しながらの、もしかしたらこれですよね、敗北宣言ってなるかもしれないですよね。この鍵カッコ付きの敗北宣言ですよ。
なるほど、
これの、
はい、鍵カッコ付き。今ね、あのこの間からね、テレビでもね、うのさんね、あのこれ耳の横で両手の人差し指と中指を両方立てて、ピース両耳の脇で両手をピースして、その指の先を折り曲げるというジェスチャーがあるんですが、これあの鍵カッコ、日本でいうところの鍵カッコで、アメリカでいうとこうアポストロフィーひっくり返したようなちょんちょんカッコみたいなやつあるじゃないですか、これはいろんなところでこういうあの耳の横でジェスチャーして、まあ日本語にするとこれ鍵カッコ付きのこういう意味ですよっていうジェスチャーなんだけど、これ分かってる人は分かるんだけど、この間うのさん、うちの番組でやられた時に、あの分かんない人は、なんでうのさん突然カニになったんだろうって
。僕カニ座なんですよ。
いや知らん、
カニ座もうカニ座なんですよ。いませ
んよそんなこと。
カニ好物なんですよ、カニ座で。です
けど俺それ実はウェイクアップって、あんまメイクアップじゃない、あその前のウェイクアップですね、ウェイクアップという番組。
ウェイクアップやめてメイクアップにしてくださいよ番組。
ウェイクアップの番組でそれやった時に、ここは一言あのあれ両あのハンドサインは鍵格好を表すって言った方がいいのかな、よかったんですけど、それ言うチャンスがなくてですね、それが番組の終わりまでずっと引っかかって、あれ見てる人はなんで突然うんのさんはカニになったんだろう
って。これいわゆるってことですね。
そういわゆるなんです、
いわゆる、ぜひ覚えてください。
分かりました
。いわゆる
新聞でも、新聞でも見出しとるときに、その新聞が言ってるわけじゃなくて、この人がそう言ってるだけですよみたいなときに買いカッコつけますね。そういう意味では、あの英語のときにこれアメリカ人がよくやるハンドサインなんですけど、
アメリカ人の方よくこう
よくやります。だからあの耳の脇で両手でピースサインをして指先をあのクニクニこう、いや左右に振るんじゃありませんよ、あの折り曲げるんです。第一関節第二関節を使ってウニウニ折り曲げるっていうジェスチャーがあるんですが、
これ上下じゃないですか。でも辛坊さん、カニはこうですよ。
カニは
左右ですよね。
いいんですよ、どっちで
どっちでもって、これちょっと変な感じですよ。
いいんです、もうその話は。ほいで、まあ常識的にはトランプ大統領が起こしてる、トランプ陣営が起こしてる訴えが、まあいくら最高裁の判事を直前に組み替えたとはいえ、もうちょっと僅差ならば何が起きてもおかしくないなって感じなんですが、これだけ明らかに差がつくと、もうこれいくら最高裁で判事があの共和党寄りだろうとなんだろうと、もうこれ選挙結果が変わることは常識としてないと考えた方がいいですよね。
そうですね、逆戻りはできないですね。例えば4年前ですね、トランプ大統領は選挙人では勝ちましたよ、ヒラリーさんに、はいはい、ところが
総得票数で負けたんですね。
総得票数で280万票負けてるんですよ、今回。実を言うと確かにトランプ大統領7000万取りましたけど、総得票数で400万以上離されてるんですよ。
なるほど。
そうなるとやはり、まあ、裁判やっても具体的な証拠もないですし、根拠もないから難しいですよね、はい。
となるともうこれでバイデンさんで決まりと、これも断言してもいいですね。
はい、
だから当選確実というふうに、は
い、
今日夕刊も全部ね、バイデン氏当選確実というふうに、はい、まあ、制度上、当選確実なのかもしれませんが、もうこれは勝ちと、
勝ちですよね、
はい、勝ちということで、はい、 さあじゃあそれで対日政策どうなるかなんですが、まあ、あの海野さんはねずっと民主党の中でアメリカ民主党の中で取材をしてこられたんで民主党の内実はよくご存知だと思うんですが、はいはい、私の印象で言うと、アメリカの民主党政権って必ずしも日本に優しくないような気もするんですがどうなんですかね。
まあ、あの民主党っていうと増税っていうおそらくイメージが日本人に合うと思うんですよ、はい、バイデンさんイコール増税、
はい、
ですけどもバイデンさんは年収が40万以下日本円で、
はい、40万ドルですか4400万円、あ今買い下げ
4500万円ぐらいなんですよ、はいはいはい、日本円で、はい、
4500万円、年収4500万円
以下の人には増税しませんって言ってるんですよ。
となるともうほとんどの人は関係ないってことですね。
増税されないんですよ、あの富裕層の下の方から中間層は。ですからそういう方たちは、まあ、日本車をねあの買ってくださいますから、
はいはい、
非常にあの自動車メーカーさんとか日本の自動車部品メーカーさんにはいいですよね。そしてですねバイデンさんあの実はですね今後 の, あの政策課題の優先順位でやはりコロナ対策を1番に挙げてるんですよ、
はいはい、
で2番が経済、3番気候変動、
はいはい、
4番が人種差別と、となるとあのトランプさんと違ってバイデンさんはコロナをウイルスをコントロールしない限り経済の回復はないと選挙期間中ずっと述べてきましたから、そしてもうこれからコロナ対策チームを立ち上げますのであのこの辺のところであの日本にも感染広がってますから日米が共通課題とするっていうのはできますね。コロナにはあの非常に関心高いですから、
まあ、バイデンさん政治の力でどこまで抑え込めるかっていうのはまたちょっと別次元の問題なんていう感じは私は正直してますけどね、
はい、
ただ経済に関して言うとね、この間からあのどうも上院は、共和党が取りそうで、上下が両院がねじれになるんじゃないのっていう話もあったんですが、直近の話で言うと必ずしもそうはならずに上院で民主党が優勢になる可能性もないではないらしいですね今のところ。
そうですね今拮抗してますね、はい、
これ最終的になんかまあ最終的に確定するのは年明けみたいな話になってますけれども、はい、このあたりアメリカの上院、まあ、下院はこれ民主党バイデンさんの与党の民主党が取ったということで間違いないんですが、上院どうなってその後アメリカの政治はどうなりそうですか。
いやこれも仮に上院まで民主党を取ると、
はい、
結局あのロシア疑惑というのは共和党が取ってたので追及できなかった、
はい、
と再度追及というのもありますよね。モラあの特別検察官があの結論出さなかったですから、
はいはいはいはい、
ですからあの再度民主党は攻撃仕掛けてくるっていうのあるからトランプさんやっぱ怖いんですよ。
これでも年明け最終的に上院が、例えば民主50共和50みたいなことになってであの
ハリスさんが
副大統領が要するに上院の議長になりますから
そう
なると、民主党51共和党50になると、民主党が多数派になると上下両院を民主党が抑えると
そうです。
となるとあのさっき言ってた、敗北宣言するときに、訴追勘弁してねみたいな裏約束がないとトランプさん現実に、逮捕留置みたいな流れってないとは言えないです
ね。ないとは言えないんですよ。ですから、トランプ大統領もしもう本当にあの御社欲しいんじゃないですかね。御社を担保に入れたいんですよ。
なんかそれ敗北宣言出すそれって、こんなことを言うとあれですけれども、なんか韓国の政界になんか似てるような感じがしなくもないですね。
まあそう
だ。辞めた大統領が次々逮捕されちゃうみたいな。
ですけども、そうなるとまあ繰り返しになりますけど、やはりトランプ支持者たちが非常に
何が起きるかそれこそ分かんない。
分かんないでしょ。Q アノンとかね。
はいはい。
そういう信者たちいますか。ですからバイデンさんはやはり融合を求めてきましたから、御社出した方がいいですよね。
なるほど、ね。
仮にですよ。そうなった場合は。
なるほどね。
はい。
となると宇野さん。宇野さん、
はいはい、
年明けまで宇野さんの忙しさは続きそうですね。
いやいやいやもうあの日本放送さんと一緒に忙しくメイク落とさず
カ ニ, そうです、ね、
カニをやりながら
もうぜひカニをやりながら
じゃあずっとカニやっていただいて
またお越しいただけると嬉しいと思います。
宇野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
コージーアップ番組イベント第2弾飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
11月9日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。
冒頭お話ししたように、週末の関西で私がやってるラジオ番組のゲストに、作詞家の松本隆さんにお越しいただいたんで、それ以来ですね、松田聖子さんのピンクのモーツァルトが頭の中ぐるぐる回転してるんですよ、はい、なんで回転してるかというと、作詞家の松本隆さんをお迎えしていろいろ話を聞きたかったんですが、はい、その中で聞こう聞こうと思いながら最後まで聞けなかったのが、ピンクのモーツァルトってどういう意味なのかと
確かにね、
あれ ね、
確かにそうですね。
改めてピンクのモーツァルトの歌詞を読んでみても、うん、なぜピンクのモーツァルトか分かんないんですよ。
モーツァルトがピンクって、
せっかく本人が来たんで
そうですよ、
松本さん、すみません、ピンクのモーツァルトってどういう意味ですかって聞いてみようと思ったんだけど、聞けずじまいで、はい、聞かずじまいで、
惜しいこと、
はい、そうなんですよ。それ以来ずっとですね、松田聖子さんのピンクのモーツァルトが頭の中、もう今歌えと言われればフルコーラス歌っちゃうよぐらいの曲も結構です。今遠慮しておきます。
ちょっとピンク色、
はい、ということで松田聖子さん、はい、ピンクのモーツァルト、
あ、じゃあお願いします。
今週はもう作詞家松本隆特集でいこうかなと、
うん、あ、そうですか、はい、まあヒット曲いっぱいありますからね。
いやだってね、生涯に書いたね、詩の数って、うん、もうレコードとして発売されただけでも2000曲超えてるそうですよ。2000曲ってどんだけ
ね、
その中でもだって大ヒット何百曲だと思いますよ、はい、きっと、はいはい、とてつもないよねこの人、うん、それがねまた普通のねいいおっちゃんなんですよ、穏やかな、やっぱ金持ち喧嘩せずってこういうことかと思って
そういう方だからこそ、そう素晴らしい詩が書けるわけですよ。
そういうことか、
うん、ラジオの前のあなたからのご意見も24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。北海道の新型コロナ感染状況。加藤官房長官は今日の会見で、新型コロナの感染者が増加する北海道について、感染状況を示す4段階の基準でステージ3と判断された場合、GoTo トラベルの対象からの除外も視野に入れて検討する考えを示しました。
これが ね、今のニュースもありましたけど、分かりにくいんですよ。つまり北海道の、北海道はレベル3に上げたって言うじゃないですか、うん、でステージ3なんだなと思うんですけど、北海道はですねステージ1、2、3、4、5段階に分かれてるわけですよ。で北海道は独自の基準で真ん中の3に引き上げてるわけですね、うん、ところが政府の基準は1、2、3、4の4段階で、北海道は現状2に相当するわけですよ、うん、でこれが3に上がった3に上がったってニュースになってますが、3に上がったのは北海道の独自の基準で2から3に上がったんであって、はい、政府の基準としては北海道は今のところステージ2の2の段階で、でこの政府の段基準でステージ3に上がったら GoTo 除外するよということなんですが、はい、今日ステージ3に上がったのは北海道独自の基準だから GoTo はまだ除外じゃないと、うん、こういうことですね。で政府の基準のステージ3というのは、まあ、感染者数が急増して医療供給体制に支障が出るっていうような状況になったらステージ3なんですが、はい、今のところその、まあ、感染者数は急増しているということなんでしょうけども、医療提供体制に支障はきたしていないということなんでしょうね。 だからまあ政府の基準ではその3にはなってないということなんだけど、ただね、私ねつくづく思うんだけど、この北海道のケースもそうなんだけど、
はい、
東京なんかもまあ同じようなケースにちょっとなっちゃうんじゃないのかなと心配してるのは、今南ヨーロッパっていうのはパリとかスペインとかイタリアとかですけども、特にあのフランスあたり感染者が増えていて、もうあの一部ロックダウンが始まってるみたいな話が先週末に伝わってきたじゃないですか、はい、でそのパリにね、有名な作家の辻仁成さん、辻仁成さんが住んでらっしゃって、はい、その息子さんが今高校生なんですけど、その高校生の方がいろいろ発信してらっしゃるんですが、はい、その発信してるやつを読んでたらですね、どうもこのロックダウンというやり方は具合が悪いんじゃないのかと。ロックダウンだとみんな動くのをやめるから、確かに急速に感染者数は減ると、だけどロックダウン今日から解除しますって言った途端に緩むんでわっと広がると、広がったらまたロックダウンしますってガッと縮まると、そうするとまたそれの結局繰り返しになると、だったらロックダウンなんてあのね、いろいろ経済にダメージが起きるようなことをやめて、一人一人がこういうふうに感染防止のために持続可能なことで、しっかり手洗いしましょうとか、マスクしましょうとか、感染予防しましょうとか、おじいちゃんおばあちゃんにうつさないようにしましょうとかっていうのを持続可能な形でしっかりと継続する方が、ロックダウンと緩めるのとの繰り返しをしてると永遠にそれをやり続けなきゃいけないっていうので、
そうですね、
一人一人にしっかりとしたあの感染予防の知識と行動を促す方が、ロックダウンと緩和を繰り返すよりも賢明なんじゃないのっていう話をね、辻仁成さんの息子さんが発信してて、そうだよね、とつくづく思いますね。でこれじゃあ経済北海道どうなるのかというと、まあそれでなくても春からの自粛でちょっとすすきのあたりかなり大変なことになってるんですが、あの今月27日までに営業時間の短縮などを北海道は求めてます。でこれ応じたところには支援金20万円くれる、ただ20万円の支給は1回だけです。ただまあ今のところね、そういう意味ではあんまり20万、パッと聞いたら、そりゃそりゃ夜の飲食店で1回20万円もらったって焼け石に水だよってこうみんな思うんですが、ただ制度的にはよくできててね、雇用調整助成金で従業員をクビにせずに、解雇せずに雇用している限りにおいては、一応今年末までですけれども、多分これ延長されると思いますが、従業員1人上限1万5千円をめどにっていうか、そこを上限に、あの今中小企業の場合は全額政府が補填してくれますから、だから日給1万5000円までの従業員はクビにしなければ、その人に払うべき従業員の給料は全部国が払ってくれますから、だから解雇せずにほぼ済んでる、ますね。で従業員の側としても、まあ、解雇されずに済んでるっていう今制度になってます。でなおかつもう一つ、じゃあそれ従業員の給料を払えても家賃がって話なんですが、家賃に関して今どうなってるかというと、法人の場合は月額だいたい100万円、個人の場合は月額50万円をめどに、家賃に関してはこれはあの国が払ってくれますっていう制度があります、はい。まあ、条件はいくつかありますが、ただねこれちょっと一つ問題になってるのはですね、あの親会社子会社のケースで、これ日本中で結構あるんですが、あの親会社が例えばどっかの会社買収した時に、土地不動産建物を親が持ってますと、
はい、
で子供はそこから借りる形になってますとなると、家賃のこの、半年で600万円法人の場合ね、だから月額100万円を上限に家賃もあの国が補填してくれますよって制度はあるんですが、家賃支払ってる先が関係会社、親子の関係だったりすると、それ認められないんですよ。で結構ね、日本国中でね、これ発生してるんですが、まあ、だから、個人でも結構あるのは、自分で会社経営してて、そこの会社が不動産を持ってて、自分でやってる会社に貸し出してるみたいなケースがあるじゃないですか、はいはい、そうすると自分がやってる飲食店は自分のやってる別の会社に家賃を払うことになりますね、こうなるとこれはダメなんです。だから日本国中で割とそういう親子関係で家賃料を払ってるようなところ多いんですが、それは全部そういう対象にならないんで、
そうなんですか、
そういうところはまあいや、それもともとそんな政府がそういう親子関係で払われてる家賃まで肩代わりするのおかしいよっていう話なんだけども、そういうことを目的に親子関係で法人を作って、なおかつ借金をしてあの不動産持ってるケースもありますからね、まあ、このあたりも結構不公平なことにはなってます。
ある方はね、いっぱいいらっしゃるんですね、はい、以上ズームオンでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
お送りしているのは松田聖子でピンクのモーツァルト。やっぱり今真剣に歌詞を聞きながら聞いておりましたけど、わ、はい、かんねえ。
謎ですよね、やっぱり。
わかんないよね。
ピンクのモーツァルトね、もうじきねって果たしてなんだ
ろう。いや、でもその前のね、ゲームならルール決めましょう。うん、傷ついても傷つけても恨みこなしを。これはわかりやすいよね。
ここはね、なんとなくね。
わかります。で、その作詞の松本、この曲はね、作詞が松本隆さん、作曲細野晴臣さんなんですが、
はい、豪華メンバー。
松本隆さんご本人にいろいろ聞いてたら、うん、あの例えば電車乗って食堂車でこうご飯食べてると、はい、突然詩が浮かぶ歌って、だから食堂車の紙ナプキンにそのまま書き留めて、うん、それが歌になるとかね、そういうものらしい。
やっぱ才能がある方はすごいですね。
なんか泉のように湧いてくるんだって。そうありたいね。
本当ですね、大丈夫ですよ。
私も言葉が泉のように湧いてくる。
湧いてますよ、大丈夫ですよ。
湧いてますってなんか違う意味。違う意味を湧いてますに聞こえるんだな、それな。で、何ですか明日は。
はい、この後の日本放送は健康あるあるワンダホーを挟みましてショーアップスポーツをクリームします。で、明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはバイデン政権誕生でアメリカの対中政策はどう変わるのか、日本の安全保障はどうなるかなどです。そして明日の午後3時半から辛坊治郎ズームそこまで言うか、やはりバイデン氏の政策と日本への影響にズームします。日米外交の行方にも迫っていきたいと思ってますので、辛坊さん頑張ってくださいね、沸かせてください。
頑張ってくださいねって言われたってな。ね、これでまあでもあの話はしやすくなりましたね。もうこれでトランプさんが大統領になる可能性はほぼ次ないので、じゃあバイデンさんになったらどうなるかという話をこれからゆっくりしていけるんだろうと思います。今週もそういう意味ではね、じっくり聞いていただきたいと思います。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
沸いてます沸いてます。
あ、沸いてる。